神戸大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。こんばんは。神戸大学レディオ等身大の私たち、今回パーソナリティを務めさせていただきます。文学部2回生の池田と、
国際人間科学部1回生の春明です。
今回は社会人学生の方から逆オファーをいただいて、社会人学生が登場、その大学生活に迫るということで放送をしていきたいと思います。もう6月に入りまして、だいぶ暖かくなってきて、もうだんだんと夏が来るなという感じがするのですが、神戸大学広報チームのラジオの方に新しくパーソナリティの方が入っていただいたということで、少し紹介をしたいと思います。
はい、新しく、学生広報チームに入りました、国際人間科学部1回生の春明と申します。お願いします。
お願いします。では早速ゲストの方に自己紹介の方をお聞きしたいんですけれど、お名前であったりとか経歴の方をよろしいでしょうか。
はい、名前は宮本壮太と言います。で、今国際人間科学部の4回生、先ほど紹介してもらったように、僕は社会人入試で2021年の4月に入学しました。もともと皆さんと同じ年齢の時に別の大学に通ってて、でその後卒業して8年間仕事をした後に、まあ、一発奮起して神戸大学に社会人入試制度を使って入学しました。
はい、今回逆オファーというのをいただいたんですけれど、はい、まずこのラジオっていうのはどういうふうにこう知られたんですか。
最初、失礼ながら4月に神戸大学のホームページ変わったじゃないですか。
今年の4月ですね。はい、はい、
で、あ、こんな感じに変わったんやってポチポチしてたら、このラジオを見つけて、あ、こんなんあったんやってなって、それでもともとラジオ好きだったんで、あ、これ自分の経歴使ったらラジオ出れるんちゃうかと思ってオファーさせてもらいました。
そうなんですね。もともとラジオをよく聞かれるということですか。
はい、よく聞いてま す,
です
、
ね、
で
今度は自分が話す側にな りたい。
はい、緊張してます。
そうなんですね。なるほど。宮本さんが社会人として大学に入学されたということなんですけれど、まあ、社会人入試は各部局が行っているもので、まあ、詳しくはそのホームページの方を確認していただきたいんですけれど、どういう風だったとか、こう軽くありますか。面接とかですかね。
そうです、僕の時はペーパーテストが英語のペーパーテストがあって、うん、でその後はおっしゃったように面接ですね。
あ、そうなんですね。
はい、
そのペーパーテストと面接の2つだけなんですか。
そうです、当日やるのはその2つで、はい、事前に提出するものもいろいろあって、あ、
そうなんですね。
志望動機だったり、はい、社会人でしてきたことだったり、 あと苦労したのが推薦状ですね。
あ、はい、
なんか知人の方から書いてもらうってやつですよね。
そ
うです、はい、
それをどの人にどう書いてもらうかっていうのを当時迷った記憶があります。
はいはいはい。
それは自分で自己推薦じゃなくて他の方に書いていただくっていうような。
そうです、僕の時はそうでした。
そうなんですね、
はい、すね、すごいなんか、ね、海外の入試みたいな感じしますね。
そうですよね。
そうなんですね。なるほど。じゃあ、まあ、やっぱり国際人間科学部の発達コミュニティ学科の方ですかね。
そうです、はい、
でなぜこうもう一度社会人として大学に入ろうと思われたんですか。きっかけとかってありますか。
きっかけは、 仕事をしていた時に、はい、海外営業部っていうところにいまして、でそこで、外国人と一緒に働く機会があって、でその中で外国人がこう日本で働いてる中でこうメンタルをこうストレスが溜まった時に、日本人は相談相手がいるじゃないですか、心療内科とか、はい、まあ、当然友人とか、はい、あるいは上司だったりとか、はい、でも外国人って日本語がなかなか難しくて、でストレスで疲れた時に相談する相手ってよく考えたらいないなと思って、はい、でそんなことをもやもや考えてるうちに、今僕心理学を勉強してまして、はい、公認心理師の免許を取ろうとしてます、
はいはい、
なので、はい、自分がその彼らに彼女たちに貢献しようと思って、はい、ね、それで公認心理師を調べたら大学4年間と、はい、あと大学院2年か特定の期間で実務2年をしないといけないってなったんで、あ、大学行かなあかんってなって、そしたらやめよう、心大に行こうってなりました。
あ、そうなんですね。すごいですね。仕事を辞められて。
そうですね。
そうなんだ。なかなか結構大きな決断だと思うんですけど。
そうですよね、本当に。
すごい。
そうですね、当時はもう何ヶ月も悩みましたね。
あ、そうなんですね、うんうん、やっぱり周りにそれこそご自身も相談されたりとか。そうですね。あ、そうなんですね。その海外営業部っていうのは日本で働いていたんですか？
そうです、僕自身は日本にいて、で海外とやり取りをする、そんな仕事ですね。
あ、そうなんですね。じゃあ前の大学ではそういう国際系というか外国語系のことを学ばれていてっていうことですかね。
そうです、はい、
そうなんです。じゃあこれからはその前の大学で学んだことと今学ばれていることをこう合わせたような感じで
、はい、その通りです。
あ、はい、今ジェスチャーも、
ね、その通りっていうジェスチャーも、
これはラジオでは伝わらないんですけれど。そ、ね、あ、そうなんです。なるほど。じゃあそのまあ他にもまあいろいろまあ調べていただいたと思うんですけど、他の大学にもやっぱりそう心理学を学べる学部とか学科っていろいろあると思うんですけれど、なぜこの神戸大学の国際人間科学部をここにしようって選んだ理由とかってありますか？
理由はすごいシンプルで、はい、国立で、もちろん学費が安いから国立で、はい、で関西圏内で、
はいはい、
実家が今姫路なので、
あ、ま、
実家から通ってるわけじゃないんですけれど、
あ、そうなん
ですね。まあ、何かあった時にあの関西にいる方がこう臨機応変かなと、で、あと社会人入試がある、
あ、
で、
はい、
公認心理師が取れるコースがあるっていう大学で調べると2つしかないんですよ、
は
い、
あ、そうなんですね。
1つが、大阪公立大学、
はいはい、
ともう1つが神戸大学、
うん、
はい、なのでもうこの2つだけを受けました。
あ、そうなんですね。です
複数受けられたんですね。
そうです。
そうなん、日程が被らなければ何回も受けれるっていうような感じの。
そうですね、はい、
あ、まあ、当時受けられた時はそういう感じだった。
そうですね。
なるほど、そうなんです。何かこうやっぱカリキュラム的にも惹かれたものがあって選ばれたってことですかね。
あ、やっぱり最終的にはこう前の大学も神戸市内にあったので、はい、で高校も神戸の私立に通ってたんですよ。
あ、
で
なん
かこう、まあ、縁を感じて神戸大学を選びました。
はい、じゃあ今、まあ、授業を受けられて4年生現在4年生も卒論とかの段階ですね。
そうですね、
はい、なるほど。
本当もう同じ全く同じカリキュラムで進んでってるんですね、卒論もして。
はい、
1年生の時はまあ英語と第二外国語とか教養科目も受けてっていう感じなんですか？
そうなんですけど、こう社会人入試、社会人大学生はちょっとラッキーな点が1個あって、うん、前の大学で取った単位、その授業が今の大学で内容が一緒だったら単位認定ができるんですよ。
あ、はい、そうなんですね。
なので外国語って 多分どこの大学も必修だと思うん
そうです、
ね、僕は前の大学でもうそれを取ってたので、それを単位認定してもらったので、実は1年の頃って僕、必修授業とか、総合教養とかそういうの受けてないんですよ。
あ、そうなんですね、はい、前の大学の単位を引き継いでっていう形なんです。
そうです。
あ、そうなんです
ね。
それは知らなかったです
僕も知らなかったです。
あ、そうなんですね、はい、入ってから
事前に調べたらそういうのがあって、あ、ラッキーと思って。
あ、なるほど。
そうですね、
まあ、確かにやっぱ1年生の頃はね、今春明さん1年生ですけど、やっぱ英語とか大変じゃないですか。
そうですね、本当英語も週に2回も英語のコマがあって、そうで片方はネイティブの先生で、お前も冷や汗かきながら授業受けてますもん
そうなんですね。で、同じ学部だったら同じような授業も受けてるんですか、ね、グローバル文化学科。
そうですね、です国際人間科学部は全部の 学科が 1,2 年生は鶴ヶ丘第一キャンパスっていうところで、うん、そうでしたよね。
そうです、僕もそっちに通ってました、
うん、そうなんです、ね、
そこで大体同じような授業、英語の授業とか進んでいったりもするので、多分あ英語はされてないんですよね、こっち。
そうですね、はい、
そうですね、なって感じで同じような英語の授業、第二外国語の授業を受けてますね。
あ、なるほど、そういう感じになってるんですねなんか一個すごい気になったのが、まあ、神戸大学の国際人間科学部のすごい特徴として、あの留学が必須っていうのがあると思うんですけど、 GSP グローバル、
グローバルスタディープログラムみたいな感じだったと思います。
あると思うんですけど、なんか結構もう国際人間科学部の友人とかだと、それどうしようみたいな、どこに行こうとか、いろいろ行き方もいろいろあるんですよね、うんうんうん、なんかそれはよく聞くんですけれど、すごい、まあ、この大学の特徴だと思うんですけれど、それはもう行かれたんですか。
僕のちょっと正確には分からないんですけど、はい、少なくとも僕の代はコロナの影響もあって、海外留学ができない代わりに国内で活動してその代わりにするみたいな制度があって。
あ、そうなんですね。
で、実はそこも僕はすごい助かってて。
あ、そうなんですか
っていうのも、そうは言ってもこう仕事を辞めてるので、こうなかなかこう生活もギリギリでやってるので、ここで留学費用かと思ってたんですけれど、まあ結果的にコロナの影響があって国内でこう活動できるっていうことになったので、そこは正直救われましたね。
そうなん
ですね、
はい、あ、そっか、今4年生だったら1年生とかの時はオンライン授業ですか。
そうです、1年の時の1年間はオンラインでしたね。
そうなんですね、はい、なるほど。私たちはもうね、
そうですね僕たちが入った頃には落ち着き出して、あ、なんでしたっけ、ウィズコロナの時代になってたので、
うん、確かにほぼ対面、オンラインとかありますけど。
ありました。
そうですよね、だから僕の場合は1年間オンラインだったので、2年生から、初めて対面する。
あ、なるほど。
だクラスメートたちはやっと会えると思ったら僕を見て、なんかちょっと違うな
やっぱりね、落ち着いておられます。やっぱ社会人を経験されてるってなると、やっぱ、ね、また違う、まあ、違う
オーラがありますもんね
まあもちろんいい意味ですけど、
そう、いい意味ですごくフレッシュな感じで、
はい、それは嬉しいです、
うん、いろんな人がいる大学、やっぱいろんな経歴とか持ってる方がいるので、うんうんうん、やっぱりいろんな刺激もらえますよね。
そうですよね、
経歴であったりとか。あ、そうなんだ。ちなみにその国内での活動っていうのはどういう活動をされたんですか。
僕は2つやってて、1つ目が神戸市に拠点を置いてる芸術文化を広げようっていう活動してる NPO のお手伝いをしました。でもう1つが、これも同じ神戸市内なんですけれど、長田にあるこうローカルの映画館なんですけれど、
あの同時に神戸市映画資料館みたいなやつですよね。
そうです、そうです、
最近授業で取り上げられて。
本当ですか。
そうです、そうです、そこの副館長の方が来てくださって、はい、授業とかしてくださりましたね。
そこはローカルの映画館でありながら、こう日本全国からこう古いテープとか資料を集めて、でそれを修復して、で時にはそれを上映するっていう活動をしてて、それのお手伝いをしてました。
そう、民営の映画資料館らしくて、 こういうジャンルの映画だから撮る、こういうジャンルの映画だからダメとかじゃなくて、こう全部の広い範囲のアーカイブを集めてるのが民営ならではの特色っておっしゃってました。
あ、そうなんですね。春明さんはそれを講義で、はい、
そうですね、講義で
知りました。そうなんです、私初めて知りました。
もう行ってきた僕より詳しいです
なるほど、そうなんですね。じゃあ今結構勉強のこととか、まあ、大学内のことを聞いてきたんですけれど、そのまあ勉強以外ではなんか活動とかってされてますか？サークルとかも入られてるんですか？
入ってないんです。
そうなんですね、はい、
それはちょっと今後悔してます。なんか入っといたらよかったなと思ってますね。
そうなんですね、なるほど。じゃあどうですか春明さんここまで聞いてきて。
そうですね、やっぱりその社会人学生っていうのは本当にあまり馴染みがないっていうのは言い方変なんですけど、珍しいというか、本当に、はあ、いろんな学びのやり方があるんだなって勉強になりましたね、すごく。
なんか今までこう経歴であったりとかお聞きして、すごい行動力、
そうなんですよ、本当に勇気と行動力と、
そうですよね、
本当に
ある。結構昔からそういう感じだったんですか？決めたら結構一念発起というか。
そうですね、なんか大学に入り直すまでは自分に行動力があると思ってなかったんですよ、はい、けど大学にもう一度入り直してから改めて、あ、自分ってもしかして行動力あるんかなっていうのはなんか感じるようになりましたね、はい、
そうなんです。
なんかそれは自分としてまた別のいい気づきだなと思ってます。
確かにやっぱり高校までと大学ってまた違いますよね。
そうですね、僕もほんの数ヶ月前までは高校生だったんでいろんな変化で驚きたくさんしてますね。本当に違います。
確かに、なんかすごい、そうですね、やっぱ大学いろんな人、さっきも私言ったんですけど、いろんな人がいて、いろんな経歴で、まあ、高校までは結構同じ学年同じ年齢で、まあ大体みんな似たような、まあ、地区とか、まあ、似たような地区のところから来たりとかあると思うんですけど、やっぱりすごいですね。
そうですね、
なかなか刺激もらえますね。
本当ですか？
はい、
なんかそう言ってもらえると嬉しいですね
社会人学生のような方はちらほら、まあ、授業でもお見かけします
けど。そうですよね、大人の方いらっしゃるなとも思います。聴講生の方も多いんですか ね、
そうですね、
きっと
多分何人かいらっしゃる、詳しくは分からないんですけれど、うんうん、まあ何人かいらっしゃるとは思いますね。
ああ、そうなんですね。ぜひ声かけてみてくださいきっと向こうも話したがってるはずなんで。
そうですね、
そうですね、
なるほど。じゃあどうでしょう、まあ、ここまでいろいろ聞いてきましたけど、どうだろう、
どうだろう、留学っていうのは前の学校とかでは留学されていましたか？
してました。
してました、
はい、前の大学の時は3年生の時に1年間オーストラリアのシドニーに行ってました。
なるほど、それは語学留学ですか？
交換留学ですね。
交換留学、
はい、シドニー大学で約1年間、はい。
それは何を学ばれてたんですか？外国語ですか？
いや、日本文学。
あ、日本文学をされてたんですか？
はい、今思うと何してるんやって話です日本人がオーストラリア行って日本文学を勉強するっていう。
そうなんです
か？はい、でもこう、なんやろな、違う国で学ぶ日本文学っていうのはまたちょっと違ってて、なんかその辺に発見があって面白かったです。
それは日本のどの時代の文学ですか？
まあ、幅広くやるんですけれど、まあそうですね、近代も、近代の割合がなんか多かったイメージはありますね。
オーストラリアも大学生と同じぐらいね、こういろんなバックグラウンドある方が来られますもんね
そうですね、
神戸大学もいろんな学校と提携を組んで、海外の学校と提携組んで、
はい、
交換留学も盛んに行われてるんでね、そうホームページとかでも確認していただけたらって思います、うん、
まあ、少し前に公認心理師になるためにこう実務経験を積むか大学院に進学の2択があるっておっしゃってたんですけど、はい、それはどちらをに進まれるんですか？
今は大学院進学を目指して、
あ、そうなんですね、はい、院進に向けて勉強を今
そうです
あされてるってことなんですね。ああ、そうなんです。なるほど、公認心理師ですか。でじゃあその2年大学院、まあ、公認心理師についてあんまり私詳しくないんですけれど、その、まあ、大学院に、まあ、合格して、うん、大学院2年通われて国家資格ですか。
そうなんです、はい、
最近できた国家資格、なんか心理職で最近できた国家資格が確か公認心理師ですよね、
はい、その通りです。
それ国家試験の国試のタイミングっていつあるんですか？
目指しときながらちょっと分かんないんですけどまあでも卒業の後におそらく受験があると思います。なので卒業したら自動的に資格がもらえるんじゃなくて、卒業した後またテストがあるので、こうまあチャレンジは続くなと思ってますね。
あ、なるほど。じゃ今のところはまあ卒業論文を書いて卒業するっていうのと、大学院入試に向けていろいろ勉強されてるってことですかね。
そうです。
あ、そうなんですね、はい、なるほど。なかなか学び続けるっていうのもそうです、ね、すごいなって思いますね。すごい。なるほど。やっぱりなんだろう、社会人でもう一回大学に入るってなるとやっぱり目標であったりとかが結構明確な方が多いなっていう印象ですね、うんうんうん、
そうですね。なんかイメージは、
はい、
こう僕もともとサッカーやってたんですけれど、
そうなんですね、
もう今は年齢を重ねて当時のプレーはできないんですけれど、はいはい、もしもう一回戻ったらこういう練習の仕方できるなとか、こういう考え方でプレーしたらいいなっていうのって、はい、きっと皆さんもあると思うんですよ、はい、なんかそれが今できてるので、
あ、ね、
だからモチベーションもこう高く保てるのかなと思ってます。
なるほど。やっぱ一回いろいろ経験してからやっぱりこうがいいんじゃないかっていうので、
そう
です、ね、
はい、
あ、そうなんですね。なるほど。なかなかその視点は強いですね。
そうです、強いで強みだと思います本当に強くて、ね、もう一回
もう一回。なるほど。じゃあその視点で言うと、こう具体的には今どういうのがありますか？そういうもうこうやったらよかったなとかっていうのは何かありますか？
具体的には、まあ、授業で寝ないことですかね。
あ、なるほど。
まあそれは半分冗談なんですけれど、はい、けど当時は僕も幸いなことに両親の支援を得て大学生活を続けてまし、はい、大学生活してました、はい、なのでこう、まあ、どうしても眠たい時は寝ちゃったり、うん、今日めんどくさいなって時はサボっちゃったり、うん、けど今はこう自分の力で学費を払ってるので、
はい、
こう寝てる時間は僕お金を捨ててることになるので、目をこすってこう起きるようにしたり、まあそういうところですかね。勉強にこう改めてこう向き合うっていうのが前回とは違う今回のこう、まあ注意してるところですね。
あ、なるほど。
ちょっとハッとしました。ちょっともっと ね、気を引き締めなきゃないと。
確かに私は今2年生で1年いて、もうだいぶ慣れてきて、ちょっとまあ中だるみじゃないですけど、
うんうんうん、
なかなかそうですね、ぼんやり過ごしてしまっているところもあるので、すごく心にしみますね。
そうですね。僕も1回生でまだほんの入って2ヶ月とかですけど、ちょっともう眠ったくなっちゃう時もあるから、ちょっともうすごく頑張ります気を引き締めます。
いやでも僕ももともとそうだったんで、こうもう共感できますよ、はい、だからこう授業中寝てる同級生を見てこう怒りたくなるとか注意したくなるなとか、そういう気持ちは全くなくて、当時僕がそうだったんで、
は
い、だから共感もできるし、まあね、そういう年齢ですからね。
そうですね。なるほど。す すごくなんだろういいアドバイス。
そうですね、本当にやっぱ初心に帰る大事だと思います。
そうですね、やっぱりなるほど、まあ、結構私たち3人割と共通点あるなって思ってて、まあ、春秋さんと宮本さんは同じ学部 で、
う
ん、
そうですね、
私は文学部の方で心理学を学んでいて、
そうなんですね、そうですね、
臨床、多分発達コミュニティ学科は臨床心理ですよね、
はい、
でまあ、公認心理師とか資格を取るプログラムがあると思うんですけど、まあ、文学部の方は資格の方には対応してなくて、でそうですね、認知心理と社会心理の方で、私は社会心理の方に興味持ってていろいろやってるので、すごいいいですね。他の学部のことはあんまりよく知らないので、結構いろいろ調べられたんですよね、多分入試の時に。私あんまりなんとなくぼんやりで入ってしまったところもあって、なんとなく興味、ね、文学部いろんなことできるし興味あるなと思って、でいろいろ広いことできるので、神戸大学の文学部は、うんうん、そこに魅力持って、魅力を感じて入ったので、すごい。そうですね、
そうですよね、うん、高校3年生の時に、うん、一つだけ明確な目標ってなかなかないですよ ね、
そうですね、持ってる方もいますけど、でも、うんうんうん、高3の段階で、
でも、ね、多くはなかなかぼやっとした目標の方も多いんじゃないかなって思います。
そうですよね、
ぼんやりしたまま、うん、まあいろいろ調べて、でも、まあ、こういうところいいなと思って、まあいいなぐらいで、神戸大学すごくいいところいっぱいあるので、はい、そうですね、なんかすごい定番の質問をしてしまうんですけれど、
はい、
まあ、神戸にはよ学校が、高校が神戸、
そうです、
で大学も神戸だったんですよね、はい、前大学も、
はい、
こう坂ってどう思われましたか？
定番ですね、
めっちゃ定番の質問なんですけど。
あ、でも僕は坂のある町すごい好きなんですよ。なんかこう下から見上げる景色も好きだし、うん、こうやって今このラジオ撮ってる部屋から見える、こう見下ろす景色、
そう、ね、そう、すごく綺麗な景色ですよね、
すごい天気も良くて遠くまで見えますもんね。
神戸大学来てこう坂大変なんですけれど、
はい、
でもやっぱり帰りに見る景色が、はい、こうすごい心が洗われて、
そうですね、
この大学で良かったなって思えるポイントの一つですね、
うん、そうですよね、やっぱ海も山も近くて、で港もあって、
うんうんうん、
結構開かれてる感じはありますよね、
うん、この季節の景色も綺麗です
ね、そうですよね、やっぱり、うん、ではまあいろいろお聞きしてきたんですけれど、どうですか？
そうですね、本当にいろんな気づきを得られるというか、やっぱりその大学っていうのはね、ユニバーシティ、いろんなものが集まるところですから、
そう
ですね、物も人もいろんな経歴も、こうやってして社会人学生の方とお話できて、すごくいい刺激になりましたね。
本当ですか？
本当に、
とってもいい刺激になりました。
なりました。
ありがとうございます。
いろんな、まあ、高校生だけじゃなくて、まあ、地域の人であったりとかにも開かれている大学だと思いますし、まあ今回ゲストの方には、まあ、社会人入試ということで、まあ、もう一度学び直されるであったりとか、まあ、広くなんだろう、門戸を開いているような、そうですね、感じがすごくありました。で、まあ、今回、まあ、入試の話とか少しあったと思うんですけれど、まあ、入試は結構
ね、そうですね、
デリケートなちゃんと、まあ、話題ですので、うん、まあ、今回のは、まあ、宮本さんがその当時受けられた時の
4年前3年前とはですか？
そうですね、2020年の10月に受けた入試なので、またそこから変わってるかもしれないので、
そうですね、
なので、まあ、詳しいことであったりとか、まあ、詳細はもし、まあ、興味持っていただいたら、まあ、各部局、まあ、ホームページの方を確認していただいたらいいかなと。
そうですね、要チェック、
要チェック
お願いします。
、まあ、ホームページもリニューアルされたので、
そうですね、白黒基調のおしゃれ で、ね、
本当に結構めっちゃおしゃれになりましたよね。
本当に素敵だと思います、あれ。
で、まあ、
誇らしい。
確かに誇らしいですね。まあ、大学自体にいろいろ関心持っていただけたら、まあ、その新しい方もぜひ見ていただけたらと思います、
はい、
では今回は こんな感じでいろいろ刺激をいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。